後の風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、10月は1977年、鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの48歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。9月15日、茨城県の水戸市において、すべての拉致被害者を救出するぞ、国民の集い in 茨城が開催されました。この集いは、日本政府拉致問題対策本部、茨城県および水戸市が共同で開催したものです。主催者側からは、日本政府の松原拉致問題担当大臣、茨城県の橋本知事、水戸市の高橋市長などが出席しました。また、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表であり、拉致被害者田口愛子さんのお兄さんである飯塚茂雄さん、拉致被害者横田めぐみさんのご両親である横田しねるさん、早紀江さんが出席されました。この国民の集いの詳しい内容は、後日この番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。10月1日、野田総理の国連総会における一般討論演説について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月26日に、野田総理は第67回国連総会において一般討論演説というものを行いました。そこで野田総理は、北朝鮮に関連して次のように述べたわけでありますが、まず、北朝鮮による拉致問題というのは、基本的な人権の侵害という普遍的な問題である。したがって国際社会の重大な関心事項になっていると。そこを強調いたしました。そして、我が国、日本は各国との連携を強化しながら、全ての拉致被害者の一日も早い帰国に向けて、全力を尽くしていくと。その上で、野田総理は、日朝平壌宣言にのっとって、諸懸案の解決を図り、不幸な過去を清算して、国交正常化を追求していくということも明言しました。で、その上で、日本側は引き続き北朝鮮の前向きな対応を求めていくと。 と、まあ、述べたわけであります。まあ、野田総理は拉致問題が基本的な人権の侵害という普遍的な問題であるということを強調しました。まあ、そういう普遍的な問題であるがゆえに国際社会の重大な関心事項になっているということを強調いたしましたが、まあ、これは北朝鮮に向けた非常に重要なメッセージであると言っていいと思います。まあ、北朝鮮は国連に加盟をいたしまして、ちょうど21年になりました。まあ、したがって、まあ、国際社会の一員として、まあ、その責任ある一員になるということが当然求められている。もう国連のメンバーになって20年以上経っているということであります。まあ、だとするならば当然のことながら基本的な人権というものを尊重しなければいけない。それは自分の国における国民の基本的な人権を尊重するというだけではなくて、まあ、他の国、まあ外国の基本的な人権というものもきちっと尊重することが当然求められるわけでありますし、だとするならば日本側が求めております拉致問題の解決というものにきちっと取り組まなければいけない。まあ、それこそが国際社会の一員であるということを意味しますし、まあ、国連のメンバーであるならば、まあ、当然の義務だと言ってよろしいかと思います。まあ、基本的人権を無視するような北朝鮮の態度姿勢というものは当然のことながら国際社会は許容しないということになるわけですから、まあ、北朝鮮は一日も早く日本の拉致問題の解決というものを図るべきであると。拉致問題にきちっと取り組んで、基本的な人権というものをきちっと尊重するという、まあ、そういう対応に打たなければならないことは当然であると言ってよろしいかと思います。野田総理はこの国連における一般討論演説におきまして、日本が日朝平壌宣言にのっとって、諸懸案を解決し、そして不幸な過去も清算して国交正常化を追求するという、まあ、いわば日本政府が一貫して取ってきた姿勢を、まあ、立場というものを改めて強調いたしました。国連総会の場で、野田総理がそれを明確にしたわけですから、当然、北朝鮮のみならず国際社会に対しても、日本の意思とあるいは立場というものを明確に伝えたと言ってよろしいかと思います。北朝鮮は9月17日の、朝鮮中央通信論評において日本に対して日朝平壌宣言を履行するように求めました。まあ、しかし、北朝鮮から求められるまでもなく、日本は平壌宣言を実行しようとしていると。まあ、今回野田総理は国連の演説において、平壌宣言を日本は実行していくということを非常に明確に伝えたわけであります。北朝鮮は過去の清算というものを非常に重視して、まあ、それを常に日本に優先的に行うように求めてきておりますが、もちろんこの不幸な過去の清算についても野田総理はそれを日本側が実行するという意思を持っていることを明確にいたしました。まあ、ただここで我々は再確認をしておく必要があると思いますが、日本はこの不幸な過去の清算というものを日朝平壌宣言にのっとって行うということを今明らかにしているわけであります。平壌宣言を見てみますと、もうすでにそこで日本は北朝鮮に対する明確な謝罪というものを済ませております。また、平壌宣言では日朝両国がですね、相互の財産及び請求権を放棄するという基本原則に従って、国交正常化の後に経済協力を実施する。まあ、すなわち、請求権問題は全て放棄したという前提で国交正常化が実現すれば、その後に日本は北朝鮮に対して経済協力を提供するという、 まあ、そういう約束をしたわけであります。で、この平壌宣言には、日本は小泉元総理が署名をし、北朝鮮側は金正日国防委員長が署名をいたしました。まあ、したがってこの平壌宣言というのは北朝鮮にとってみれば、金正日の遺訓というものでありますし、必ず実行しなければならないものであるはずであります。あるいはこの平壌宣言の約束を守らないということは、金正日国防委員長が約束したことを守らないということになると。まあ、それは当然ありえないという前提に立ちますと、平壌宣言を実行する、それに基づいて国交正常化をまず実現して、過去の清算に向かうということになりますので、まあ、そのためには国交正常化の前に、日朝の諸懸案を解決するということが、これまた平壌宣言で金正日国防委員長が約束したことであります。ということは、拉致、核、ミサイルと、この問題全てを解決するという約束を金正日国防委員長はしているということですから、それを一日も早く北朝鮮が実現することが望まれるということになると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、有本恵子さんのお父さんである、有本明弘さんからのメッセージです。このメッセージは、2011年9月4日に収録したものです。有本恵子さんは、1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子よ。恵子のことは、日本の国も全部承知していて、恵子以外の人たちもたくさん北朝鮮に拉致されているので、その人たちを助けるために、日本の国は北朝鮮に対して政府方針として拉致と核とミサイルと、それを北朝鮮が日本の国に要求している過去の償い、過去の賠償というものを総括的に解決したいというのが政府の方針であって、それを歴代の総理が一様にそういうことを北朝鮮にメッセージとして送り続けているのが今の現在であって、北朝鮮におるお前たちには絶対そんな情報は入ってこないと思うけれども、北朝鮮の高官はもうそういうメッセージは日本はずっと発信続けておるのであって、向こうの国の方は返さないかんと、返して日本の国と仲良くならないかんというふうに北朝鮮の政権を取っている人が感じた場合は帰ってくるんじゃないかと、そういうふうにお父さんは思っておる。というのは、金正恩も大きな病気をして、もう自分の政権の権力を息子に譲ろうとしている。そういうような状況が向こうの国の状況である。というふうに日本の国は考えているのであって、だから日本の国からも、向こうの国のそういうような状況の時期に誰かが向こうへ行って話をつないでこないかんというようなことは関係する先生方は感じておる。だからついこの間も異例の先生方がそういうふうなことを折衝をおやりになったということがマスコミの発表でも分かってきました。だからお父さんはとにかくもう金正日の息子に政権を譲るという、そういうような段階の時点で、向こうも考え方が変わってくるというふうには読み方をしているのであって、これはお父さんだけじゃなくて、政府の方もそういうふうに考えているので、近い将来、北朝鮮の内情のことは、お前たち住んでいるものが分かっているから、そういうような時期が来れば、日本の国として、誰がその時に、 そういう話を北朝鮮に持っていくかは、お父さんとは師匠は分からないけれども、必ず日本の国は政権が変わっても、この問題は日本の国の最重要課題として、内閣、そういうものができる。ただ、どの内閣がだけでも、これを継承して、やっていくのであって、そういうことも北朝鮮が知ったならば、やはりもう北朝鮮も、これはもう返して、日本と国交を正常化して、北東アジアは全体が平和になっていくということも考えるのが北朝鮮の次世代を受け継ぐ人にもそういうことが分かってくると思うのであって、お父さんの生きてるまでには、これをお父さんも実現していただきたいというふうに政府の方にいろいろお話を持って行って、お話をするということができるような現在は状況になっておるから、しばらく体に気をつけて生活しておっていただきたい。これは稽古にいる日本の国の内情を稽古に知らせておく。元気で生活しておってくれ。以上です。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのお父さん、有本明宏さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1975年のヒット曲、荒井由実のあの日に帰りたいです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて 3592-2300 81-3-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。